先週、9章、10章を学んで、ゼカリア書の。で、これは、ゼカリアの最後のセクションだと言いましたね。Last week, when we looked at chapters 9 and 10, I mentioned how this is the last section of Zechariah. And it's about the future. で、この将来、まあ、ゼカリアにとって将来の予言とか。In fact, it says the burden of the Lord there, right? で、そこで、まあ、宣告って書いてあるんですよね、九章の最初のところで。At the beginning of chapter 12, it says the same thing. で、12章の最初のところでもう宣告って書いてあると思うんですけど。もうだから九章から11章を見ると、このメシア、イエス様のもう来臨、もう来ることに関してこういう予言があるんですよ。So chapters 9 to 11, it's prophecy about the coming of the Messiah, the first time, right? And last time we looked at chapters 9 and 10, so today we're just going to look at chapter 11. だから先週9章、10章見て、今日11章だけ見る。You know, we'll leave 12 because it 12 and 13 and 14 kind of go together. だから11章だけ。なぜなら12、13、10章、14はなんか一緒に学んだ方がいいかなと思って。We talked about last time in chapter 9 the spread of the Greek Empire, which was Alexander the Great. で、先週ギリシャ帝国の話があったんでしょうね。アレクサンダー大王のいろんなこの征服の話とか。And we saw in chapter 9, verse 9, the prophecy about Jesus coming into Jerusalem. で、九章の九節で、メシアがどのようにエルサレムに入るかと書いてあったでしょ？メロバの子に乗って。Him riding on the foal of a donkey. That's exactly what he did. It's really precise. That's what we're looking at here. Precise prophecy. だからこの予言とか見ると本当にもう正確な、まあ、精密さがあるんでしょうね。It even tells us the actual day we talked about, right? From the time that Artaxerxes says, go build the temple, till Jesus rides in the donkey, if you count, which I haven't, but people have 173,880 days, the exact day Jesus rides into Jerusalem, right? もう本当にこの正確な話があって、もう先週も話したんだけど、例えば、アルテクセルクススス、アルタシャスタって、古い聖書アルタシャスタって書いてあるけど、その王様が、命令して、もうそのイエルサレム再建の命令してから173,880年後、ちょうどその日に、メシアが来たと、その予言を見たんでしょうね。だからもう本当に素晴らしいご計画とか予言があるんでしょうね。So it's really an incredible plans for Israel here.You know, when you think about things like Jeremiah chapter 29, where God tells them that, you know, he has plans of peace and not of evil to give them a future and a hope. He's talking about Israel, but, you know, that's for us too, right?
例えば、結構有名なエレミアの29章とか見ると、災いではなく平安を与える計画、将来と希望を与えるためのものって、まあ、イスラエルのため、神様がそう言われたんだけど、私たちにも当てはまる敵はあるでしょうね、もちろん。
And then in chapter 10, we saw how God says he's going to gather them as a good shepherd. He's going to save them. He's going to strengthen them.
そして10章を見たとき、神様がイスラエルみんな集めるよって予言をして、約束して、そしてみんな救って近づけるよと、その話もあったでしょう。
We saw how he told them, you know, ask for rain, you know, pray, and I'm going to bless you.
そしてみんなに、まあ、雨を降らせるために祈ってとか、祝福の雨をって。そうすると絶対祝福されるよって。
And so today,We get into chapter 11 here, and it's a continuation. だから今日11章を見るんですけど、
ただ10章の続きですね。 If Jesus is the good shepherd, we're going to see a contrast here of the bad shepherd.
だからイエス様が良い牧者だったら、羊飼いだったら、今日をその悪い牧者たちの話を見るんですよ。
And again, just as we saw this detailed prophecy of Alexander the Great, today we're going to talk about the Roman Empire a little bit. We're going to see what they did here.
で、前回アレキサンダー大王の話が出てきて、で、今日はね、ローマ帝国の話も予言がここにあるんですよ。
And then we're going to go look all the way ahead to the Antichrist, actually.
そして私たちにとっても将来の話、この反キリストの話とかも今日ここに予言されてます。
You know, I think it's incredible to realize everything that goes on in the world is according to God's plan, right?
もうこの世に起こってることすべては神様のご計画通りってみんな信じてるでしょ。御言葉通りって。
And we look at prophecy and we talk about prophecy and you know it's God's word.
だから予言の話をして、もうただ神様のこの御言葉ですよね。
It's about we talked about priorities before and perspective. You know, with the right perspective, I think prophecy is here. We read and study this stuff to strengthen our faith, to build our hope.
で前、まあ、優先順位とかこの見方、正しい見方についての話もして、もうやっぱそれがあったら、まあ、希望とかが強められるでしょうね、信仰とか。
You know, these things, this is like 500 years before stuff happened, right?
なんか500年前の予言でしょ、あの起こった時から比べたら。
And so for Zechariah, you know,You think he's prophesying this stuff, and I wonder if he's thinking, is this really going to happen or not?
まあだからゼカリアの方からこういうことを予言して、もう本当かなって疑いがなかったあったか分かんないけど、僕だったらあるかもしれないけど、でも私たちの方から見ると過去ですよね、歴史。
But from our perspective, we're looking back at history, and we know it's true.
で絶対この通りだって。起こったってわかるでしょ。だから神様ってあの失敗とかはしないでしょ。
God does make mistakes.
もうタイミングも完璧。
God's timing is perfect. You guys heard, we talk about God's sovereignty, right?
例えば神様は全能の神ってよく言うんでしょうね。全力の神、all powerful.
God can't learn.
神様は学ぶことはできないんでしょうね。朝起きて、あ、なるほど、それ知らなかったって絶対言わないでしょうね。
God doesn't wake up in the morning and go, oh man, I didn't know that.
No, he knows everything.
But here's the thing. If God is sovereign, what does that mean?
で、神様は全能の神、全力の神だったらどういう意味ですか?
It means that everything that happens in the world, everything that happens to you, God's going to use for his glory. Every good thing and...Every bad thing, or that you think is bad.
で、全能の神だったら、神様が私たちの人生に起こるすべてのことをご自分のために用いられるでしょ。よく、いいことでと、あと、私の方から悪そうなことも、神様がすべて用いられてるんでしょ。
And we know that all things work together for good to those who are called.Those who love God and those who are called according to His purpose. Romans 8:28.
そしてローマの8の28に書いてる通り、神の愛する者たち、人たち、すなわち神のご計画に従って召された人々たちのためには全てのことが共に働いて益となることを私たちは知っていますって。だからいつも働かれてるって神様は。
So God's always working.Successes and failures, right?
成功できるものとことと失敗していること。
And as it says, as Solomon, as it says in Ecclesiastes, you know, to everything there's a season, right? There's a time, there's a purpose for every, there's a time for every purpose under heaven, and God's going to judge the righteous and the wicked, and there's a time for every purpose for every work. 伝道者の書にこう書いてあるんですけど、すべてのことは定まった時期があり、天の下のすべての営みに時がある。から神様は正しい人も悪しき者も裁く。そこではすべての営みとすべての技に時があるからだと。だからいつも働かれている。So God's always working. And we're going to see that. だから今日またそういう話を見るんですよ。そういうことを見るんですよ。So let's read here verses 1 to 3. 1節から3節今読みます。レバノンよ、お前の門を開け。火がお前の杉の木を焼き尽くす。もみの木を泣き叫べ。杉の木は倒れ、見事な木々が荒らされたから。バシャンのカシの木を泣き叫べ。深い森が倒れたから。牧者たちの嘆きの声がある。彼らの見事な木々が荒らされたから。若い獅子の吠える声がする。ヨルダンの茂みが荒らされたから。This is the judgment that's going to come. こういう裁きがエルサレムに来るでしょう。Through Lebanon in the north. だから北の方から来るんですよね。このレバノンを通して。Again, this is not Babylon. で、これはバビロンの話ではなく、because Babylon, the captivity was done, right? By the time Zechariah wrote. もうなぜならゼカリアがこの予言を書いたとき、バビロン報酬がもうすでに終わったでしょ。But he's prophesying about what's going to happen with the Romans and the Roman Empire. でもここを見ると、ローマ帝国、ローマ人がどうするかって、そういう予言がここに書いてあるんですよ。They're going to come from the north and they're going to take over. 北から来て、で、全部獲得するんだって。And we see as he's describing these things, Lebanon's not some weakling nation, right? で、こういう、まあ、描写みたいのを見て、レバノンってただ弱い国とかではなかったんですよね。It was known for strong cedars. It was もう強いところって杉の木が有名だった。But the Romans, they're powerful. You know, and once Lebanon fell, you know, nobody could do anything, right?
でもローマ帝国はものすごい力があって、で、レバノンが破られれば、もう誰も何もできなかったんでしょ、レバノンとか、ローマとかも止めることができなかったんだ。
And...Again, it's judgment, but we're just talking about the consequences of rejecting the good shepherd. What's going to happen? That's what we're seeing here.
これ予言だから、もうただみんな良い羊飼いを拒絶してどうなるかっていう話でしょうね。
When they followed their false shepherds, their bad leaders, it led to wailing.
だから偽牧者たちとか悪い牧者たち、従おうとしたとき、この泣き叫ぶことになっただけですよ。
Remember when Jesus rode into Jerusalem, everyone shouted, Hosanna, Hosanna, save now, right? That's what it means. They hailed him as the Messiah.
イエス様がエルサレムに入ったとき、みんなヤシの葉を持って、ヤシの木の葉を持って、まあ、ホサナホサナって叫んだでしょ。ホサナって今救ってくださいっていう意味でしょ。
But that was Sunday, right?
それは日曜日だった。
But then a few days later, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, 4 days later,
でも4日後でしょ。月火水木。救ってください。ホサナホサナメシアだからみんなは叫んだこと変わったでしょ。
What they cried changed to crucify him.
Hosanna, Hosanna, Hosanna から十字架で殺せって話になったんだ。
Why was that?
で、なぜそういうことになったの?
Because the people didn't get what they wanted, right?
みんなが好きなことを手に入れられなかったから。
And so they were, what we saw there was they were so strongly influenced by fake leaders.
だから偽悪い リーダーたちにものすごく影響されたでしょ。みんなは騙されたんだ。
They were fooled. These quote unquote religious leaders, right?
こういういわゆる宗教的なリーダーたちに、パリサイ人とかサドカイ人とか長老たちとか、祭司長たちとか、
by the chief priests and the Pharisees and the Sadducees and the elders, and they rejected Jesus. They had a chance to receive him, but they rejected him and they just ran with the message of the world, right?
だからイエス様をちゃんと受け取るチャンスがあったのに、ほとんどのみんなは世のメッセージを抱きしめて騙された。心よく騙されたんだ。
Right? They willingly were deceived. You know, if someone lies to you and you're fooled, whose fault is it?
誰かがみんなに嘘ついて、で、もしみんなが騙されたら誰のせい？それは。
For sure, the person lying is not good, right?
もちろん嘘ついてる人って良くないんですよね、もちろん。
You know, the Bible tells us how, especially teachers, right? If I stand up here and I lie to you all the time, I'm responsible. God, I'm accountable. God's going to judge me worse than he judges you.
例えば、まあ、牧師としてね、偽りの話ばっかりをすると、僕大きな責任がある。神様に裁かれるの、他の人より。だからもちろん嘘つく人、もう責任があるんだ。
But at the same time, the consequences of being fooled or of the lies affects everyone, right?
でも同時に嘘が来て、で、みんなに影響したら、みんなを影響したら、その、結果とか、みんなに影響するんですよね。
So this is a reminder for us because the Bible tells us over and over again, if you have a Bible software program, type in do not be deceived. It's going to go boop, 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 boop. It's going to come up all over the place.
例えば聖書のアプリがあって惑わされないでとか、騙されないでとかを検索したらたくさん出てくるんだよ。惑わされないように、騙されないようにって聖書に書いてある。
The Bible tells us, God tells us, don't be deceived. Don't be deceived. It's a warning.
もう警告ですよ。
And the reason why he warns us is because we're deceived.
で、なぜこういう傾向たくさんあるの？聖書になぜあることがたくさん書いてあるの？理由は当然だけど、私たちは騙されるから。必要だから。
Because we need it. So many lies. And the thing is, because Satan's a liar.
Right? サタンは嘘つきだから。
And that's the thing about these lies is,There's semblance. There's a taste of truth in it.
で、そういう嘘の特徴ってもあるんですよね。少し、ほんの少しだけこの正しいことが入ってるとか。
Right? Oh, God didn't really say. Remember what Satan told Eve? God didn't really say you're going to die if you eat, right? In fact, if you eat it, you're going to have the knowledge of good and evil. You might be like God.
例えば、サタンがアダムと、まあ、アダムじゃなくて、エヴァを騙したとき、何言ったか覚えてる？その実を食べたら、死なないでしょ？もう義と悪の知識になるだけでしょ？食べてみて。
You know, when we, if you ever go to restaurants, if you ever go out and eat at restaurants, you know, they have those,That fake food, wax.
みんな外食行ってるとき、いつもレストランの前にこのなんていうそのろうの食品サンプルとかあるでしょ。うまそうよね、それ見たら。
Looks good. You know, you order, especially if you don't speak Japanese, then you just got a point, right?
特に外国人とか日本語読めない人とかって指さすだけでしょ。あ、これ美味しそう、じゃあこれくださいとか。
And then when the real food comes out, you're like, doesn't look nothing like it. How sad.
で、本当の その食事が出てきてるとき、なんか違うな、ちょっとがっかり。
The picture never looks like the real food, right?
そのサンプルとかそのメニューの写真とかって本物といつも違うでしょ。
But still, if you take a bite out of the fake food, what happens?
でもサンプルの方が美味しそうだからちょっと食べてみようかなと思って一口食べてみたらどうなるの？食べれないでしょ。
We can't eat it.
Just because something looks good or it sounds good doesn't mean it's good, right? なんか良さそうなこととか見た目が良さそうなことだから、だからそれ自動的にいいものでしょうって思ったらそうでもない時もあるんでしょうね。
We don't want to be deceived. だから惑わされないように、騙されないように気をつけないといけないって。だから聖書を学ぶとか、神様に頼ろうとするとか。
And that's why we are diligent to study. You know, we want to trust in God. We want to have discernment. 識別力も必要でしょうね。
The Bible talks about testing the spirits.
聖書にはすべての霊を吟味しなさいってパウロが書いた。
Rely on the Holy Spirit. 聖霊様頼ろうよって。
No, John, in John 16, Jesus said that the Holy Spirit's going to come in. He's the Spirit of truth, right? He's going to guide you into everything, into all truth.
John 16:13, I believe.
ヨハネの16の13節だと思うけど、イエス様が、聖霊様が来たら、もう真理の御霊だから全ての真理導いてくださるよって。
And it's sad to see hearts of people turn, flip, right? From Hosanna, save me, to kill him.
もうだから Hosanna, Hosanna, 救ってくださいからもう十字架につけろって変わったことって悲しい、残念な話ですよね。
And then, you know, some 40 years after thatJerusalem gets destroyed by the Romans, right? What does that mean? It means because they still never turned to God.
だから、ホサナホサナから十字架につけろから、その40年後ぐらい、もうだから、70年頃、ローマがエルサレムを倒したでしょ？だから、もう70年までイスラエルのみんなが神様に従おうとすることもなかったんでしょう。もう教会誕生されたけどね。
The church was born, but Israel as a nation, they still didn't listen to God. All, you know, this is like 500 years earlier. That's what it says, though, right?
で、今、ゼケリアとかイエス様の話しても多分500年差があって、もうずっと神様のことを信じれなかったんでしょうね。信頼できなかったんでしょうね。みんなは残念な話。だから神様が予言された通りなったよ。
And what God prophesied happened.
Look at verses 4 and 5. 4節、5節。私の神、主はこう言われる。ほふらる羊の群れを飼え。これを飼った者は、これをほふっても責めを覚えることはなく、これを売る者も主が褒めたたえられるように私は豊かになったという。その牧者たちは羊を憐れまない。
Here it seems that Zechariah acted out this prophecy, kind of like Jeremiah and Ezekiel guys did, right?
エレミエとエゼキエルとかが女がやったように、ここに、ゼカリアがこういう予言をどうしたか演じたみたいんでしょう。
It's as if he took a part-time job here as a shepherd.
牧者のもうバイトをしてたんで、ここで。
And through his actions, he showed God's prophecy, right?
だから自分の行動としてこの予言とかをみんなに見せたんでしょう。
And he showed the motives of those false leaders.
で、悪い牧者たちの動機とかをみんなに見せたって。
全て貪り欲望だったんでしょうね。 It was all greed. You know, I try not to talk about certain things too much, but I'm going to talk about it because I just read it this morning. But in America, regarding corona, all of a sudden on the list of medicines for corona, ivermectin showed up. And I was reading that and I thought, for how many months they're saying, don't take it, it's poison, it's a lie, you're going to die, don't do it. All of a sudden it's on there. まあこういう話あんまりいつもしたくないけどする。今朝あのニュースとかを見て、アメリカの方でね、このイベルメクチンっていうコロナ対策薬が今オフィシャル薬のリストに出てるんだ。でも2年前からずっとそれはダメ、それはダメ、それはダメ、それはダメってみんなに言われたでしょ。なんで急に入ってる。 It's greed. ここにあるメッセージと同じようにただのむさぼりだったんだ。誰が全てコントロールしてるかって、right? Who wants to make all the money? 誰がお金儲かりたいかって。 The truth comes out.正しいことは現れるんでしょう、いつか。You know, you look at these guys and they fooled the people. だ今の悪い牧者たちとかみんな騙したでしょ。And yet, their actions played out. でもどんな動機が、例えば人の動機って見るだけですぐわからないんでしょうね。You know, you talk about motives. You can't just look at someone and know their motives. How do you know their motives? どうやってその動機わかるのって。行動、振る舞いとかを見ながら。When you look at their actions and you look at what they do, and that's what we see here. They were in it for themselves. The sheep was just property. They didn't love the sheep. These shepherds. この牧者たちとか、羊とか愛してなかったでしょうね。自分、この儲かるためだけ、もう自分の持ち物だけだった。この簿記、あの、羊だった。お金儲かるためだけ。Just to make money. What a horrible picture. What the opposite picture of what Jesus is. もう、イエス様が良い羊かい、牧者って聖書に書いてあるって、正反対の話でしょ、これは。They were supposed to be shepherds, leaders, even servants, right? もう牧者って、いいリーダーって、もう、羊に使えることもあったんだ。I mean, it really does remind me of politics. You know, I gotta read my Bible more than I read the news because I get frustrated. 僕はあのニュースより聖書を読んだ方がいい。なぜかというとイライラする、腹立つ。もう政治と似てるね、こういうことって。I'm not saying all politicians are bad and have ulterior motives, but you can see a lot of it. だから全ての政治家は悪いって言ってない僕は。いいのもある。だから祈ってる政治家のために。でも、なんかインチキとかって見れるでしょ。いろんなこと。But you can see it. I'm not saying that these shepherds need to work for free either. だから牧者たちって給料もらうのがダメだよって言ってない僕は。Paul said, right?Don't muzzle an ox if it's treading out grain. The laborer is worthy of his wages. もう、使徒パウロも言ったんでしょうね。あの、脱穀をしている牛に口かごをはめてはならない。働く者が報酬を受けるのは当然であるからって。But the example we see here is how money can spoil our motives, right? でも、ここに書いてあるメッセージってのは、金銭とかお金とか私たちの動機とかを汚すことはできるでしょ。むさぼりとか、greed and stuff like that. Because that's what happened. で、イスラエルにそういうことが起こっただけ。And so God says they're going to have to judge that. だから神様がそういうことを裁かれないといけないよって言った。And again, the interesting thing is, you know, we came out of the Babylonian captivity, right? 70 years. で、70年間のバビロン報酬からみんな出てきたんでしょうね。 You know, the thing about the Babylonian captivity was when Israel went into the Babylonian captivity because they were idolatrous.
で、これは興味深いと思うんですけど、なんでバビロン報酬があったのは、イスラエルが偶像礼拝してただから、たくさん。
When they came out of the Babylonian captivity, did you know that Israel as a nation, they stopped being idolatrous, actually. Stopped worshiping statues.
で、みんなこういうことご存じていると思うんですけど、バビロン報酬が終わって、イスラエルが出てきたとき、偶像礼拝、実際の偶像の前に拝むことをやめたんでしょ、実はイスラエルが。
But even though they stopped the outward stuff, we see here they still had heart problems.
で、表面的なことを終わったんでしょうね、ちゃんと。でも、心の中の問題がずっと残ってたんですよ。
Same thing can happen to us, right?
私たちにも同じこと起こる可能性もあるんでしょうね。
Maybe we get saved, right? How do you get saved? You repent of your sin. Surrender to Jesus.
例えばみんな救われた時、もう自分が罪人だと認めて、悔い改めて、イエス様を受け取るんでしょう。信じるんでしょうね。
But sometimes maybe you get super religious.
でもある人は救われてからもうちょっと立法主義的のようにもう立法主義臭くなるんだ。で、いろんな儀式とか頑張ってやろうとしてるとか。
Maybe we get super religious, even legalistic, you know, and we do a bunch of stuff. But the reality is we're not really trusting in Jesus.
でもイエス様を信じて信じてるけど、イエス様は信頼してないんですよね。自分の道具に信頼しようとしてるだけ。
You know, Jesus, one of the, Jesus was harsh, man, to the Pharisees. And the main reason was their hypocrisy, right?
イエス様はものすごくパリサイ人たちに厳しかったんでしょうね。なぜかというと、偽善が多かったから。
He said there, he called them whitewashed tombs, if you remember.
この白く塗った墓だよってイエス様はみんな呼ばれたんでしょうね。
In other words, on the outside they're white, on the inside it's death. Stinks.
表面から白く見えるけど中はもう臭い。死が入ってるだけ。
Jesus rebuked hypocrisy.
だから偽善のことイエス様はものすごく叱ったよね。偽宗教みたいなこと。
Fake religion.
In fact, in Matthew 15, 7 to 14, this is what he said. マタイ15章7節から14節、イエス様はこう言われたんでしょう。
He said, hypocrites, well, did Isaiah prophesy about you? Well, did Isaiah prophesy about you, saying, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. And in vain they worship me, teaching as doctrines the commandments of men.When he had called the multitude to himself, he said to them, Hear and understand, not what goes into the mouth defiles a man, but what comes out of the mouth, this defiles a man. Then his disciples came and said to him, Do you know that the Pharisees were offended when they heard this saying? But he answered and said, Every plant which my heavenly Father has not planted will be uprooted. Let them alone. They are blind leaders of the blind, and if the blind leads the blind, both will fall into a ditch.
マタイ15の7節から14節、偽善者たちよ、イザヤはあなた方について見事に予言しています。この民は口先で私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を礼拝しても虚しい。人間の命令を教えとして教えるのだから。イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を汚しません。口から出るもの、これが人を汚すのです。その時、弟子たちが近寄って来てイエスに言った。パリサイ人たちは お言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですか?イエスは答えられた。私の天の父が植えなかった木はすべて、根こそぎにされます。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を案内する盲人です。もし盲人が盲人を案内すれば、二人とも穴に落ちますって。
Isn't that what we see here in Zechariah?
今、ゼカリアに書いてあることってこれと同じでしょうね。
で 神の裁きがあるよ。There's God's judgment here. じゃあ、going on verse 6. じゃあ、6節。それは私はもはやこの地の住民に現れみをかけないからだ。主の言葉。見よ。私は人それぞれ隣人の手に、また王の手に渡す。彼らはこの地を打ち砕くが、私は彼らの手からこれを救い出さない。これあのローマ帝国についての予言です。This is talking about the Roman Empire. Verse 7, 7節。私は羊の商人たちがのために、ほふられた羊の群れを飼った。私は二本の杖を取り、一本を慈愛と名付け、もう一本を結合と名付けた。こうして私は群れを飼った。
You know, here we see judgments coming, but he continued to feed the flock, right? And we see these two steps.
で、裁きが来るけど、みんなちゃんと養おうとしたんで、このゼカリアがあって。で、ここに二本の杖の話だけど、あの慈愛と結合っていう。
Beauty and bombs. You know, a staff was like a main tool of a shepherd.
もう杖ってのはあの羊飼い牧者のあの主要な道具の一つだったんでしょうね。
And he used it for many different things. いろんなあの使い方があった。He used it to guide the sheep. 例えば羊を導くために使ったでしょ。He used it to fight off predators sometimes.
その捕食動物とかをあのなんだ撃退するためにも使ったこともあって。
Sometimes he used it to correct the sheep.
ある時叱るあの叱るじゃなくてしつけるために羊をしつけるためにも使ったんでしょ。
Even they would use If the sheep started fighting, they'd use the staff to separate them, right?
だから羊が一緒に戦おうとしている時も杖を使って分けたんでしょうね。
And here we see he has two staffs.
で、ここに二つの杖がある。慈愛と結合。
Look at verse 8, 8節。
私は一月のうちに三人の牧者を退けた。私の心は彼らに我慢できなくなり、彼らの心も私を嫌ったって。
So apparently Zechariah took this job with three others and he fired them all.
だからゼカリアがこの羊飼いのバイトをして、であと自分と三人がいて、であのその三人を解雇したみたいですね、ゼカリアが。
Three bad shepherds represent the three types of bad leaders in Israel.
で、三人の悪い牧者っていうのは、三種類の悪いリーダーの話でしょう。
False prophets, false priests, bad kings.
Right? 偽預言者たち、偽祭司たち、あと悪い王様たちとか。
And all three of them, we know, historically, were taken away. They were wiped out by the Romans, right?
で三つともローマにあの連れ去られたんでしょうね。ここに書いたように。
And verse 9, 9節。
私は言った。私はもうお前たちを飼わない。死ぬ者は死ぬ。滅びゆく者は滅びよ。残りの者は互いに相手の肉を食べるがよい。
Again, this is prophecy. This literally happened.
これ予言の話。だから文字通りこんなことがあったんだよ。
In 70 AD, Rome came and laid siege on Jerusalem, and people got so hungry, was so desperate that they started to eat each other.
これ予言通りでしょ。だから70年、だからあの紀元70年、ローマ帝国がイスラエルに包囲したとき、みんなが必死になって状態が飢えて絶望になってこの互いに食べたんだもん、人肉食をしたんだよって。ここ予言だ。
It's prophesied here.
And then 10 and 11, 10節11節、私は自分の杖、慈愛の杖を取っておった。 私が諸国の民すべてと結んだその契約を破棄するためであった。その日それは破棄された。その時私を見守っていた羊の証人たちはそれが主の言葉であったことを知った。
you know, God had promised Israel forever, right? Just obey and I'll protect you.
もうずっと前から神様がイスラエルと契約を結ばれたでしょ。ただ私を従って信頼したら全て守ってあげるよって。でもそうできなかったでしょうね。 But they couldn't.
And so what we see here is that this, well, it says beauty here, but the grace and the love, God would have to cut it off for a time.
だからこの慈愛って書いてあるけど、神様がその杖おられたんでしょうね。なくされたんだ、そういうことがあって。イエス様いらないって言ったから。
They rejected Jesus. They killed Jesus, right?
イエス様をもう殺したんでしょうね。
Interesting though, at the end of verse 11 it says, but the poor of the flock, they knew it was God's word.
で、11節の最後のところでって、貧しいのみんながそれは神様の御言葉通りだと分かったでしょう。成就された御言葉だけですね。
Scripture being fulfilled.
12 and 13, 12-13。私は彼らに言った。あなた方の目にかなうなら、私に賃金を払え。もしそうでないならやめよう。すると彼らは私の賃金として銀30シェッケルを測った。主は私に言われた。それを陶器師に投げ与えよう。私が彼らに根積もりされた。たっとい与えよう。そこで私は銀30を取り、それを主の宮の陶器師に投げ与えた。
これもまた予言の話。Again, this is prophecy, but Zechariah says he received his wages from the sheep and then he weighed it out, right? How much was the shepherd worth?
だから、羊からこの資金をもらったみたいでしょうね。でも彼の価値はいくらだったかって。
30 pieces of silver, it says.
銀30シェッケルって書いてあるでしょうね。
Remember, he's acting this out, right? Firing the bad shepherds and all this. これ演じてるんだよ。
実際にゼカリアが悪い羊牧者たちを解雇したとか杖を折ってるとか
he's breaking the staffs. He's playing the part of the Messiah here, right?
で演じてるでどんな演じしてるのかってもうメシアイエス様のことでしょ。
So 30 pieces of silver sounds very familiar to us, right?
でこの銀30シェッケルの話ってどっかで聞いたことあるでしょうね。
That was the price that Judas
Iscariot paid for Jesus to betray Jesus, right? 銀三十シェッケルってのはイスカリオテのユダはイエス様を裏切るために支払ったこういう値段代償だったんでしょうね。銀三十シェッケル。興味深いなのは銀三十シェッケルって高いと思う。
Do you think that's a lot of money?Zechariah calls it a princely price, but he's just being sarcastic, right?
ここにゼカリアがたっとい値って書いたんだけど、これ皮肉的なことだけ。
Because 30 pieces of silver was like nothing.
なぜなら銀30シェッケルってもう全然安いんだ。
It was the price of a slave, 奴隷の値段だった。
一番安い値段。
In an Exodus, don't turn there, Exodus 21:32.
まあ、開かないでください。でも、出エジプト記21章の32節見るとね。
If you have an ox and it kills a slave, someone's slave, you have to pay them 30 pieces of silver and kill the ox. That's what the slave was worth.
出エジプト記に書いてあるの、もし自分が牛があって、その牛が隣人の知り合いの奴隷とかを殺したら、30シェッケルと、牛を殺さないといけない。それは罰金。だから安いでしょ、30シェッケルって銀の。
Jesus was worth that to Judas. He was worth that to everyone. もうイエス様、まあ、それはみんなにとってイエスの値段だったんだよ。イスカリオテのユダとかにとってとか。That was their value for the Messiah. それはメシアの価値だ、値段だった。We think about the Bible. We think about Jesus. We think about God in our lives. How much is he really worth to you?
御言葉のこととか神様のこと、イエス様のことを思い出して、まあ、私たちの人生に見るとどのぐらい価値があるんですかね。
You know, when we think we have everything we need, right? I got money, you know, I don't need God. Then all of a sudden, the price goes down, right?
もう自分が好きな、あの必要な欲しいものが手に入れられたら、じゃあ神様の値段がだんだんだんだん価値が減るんです。
Jesus wasn't worth anything to them.
みんなにイエス様は何も価値がなかったようになった。
And so Zechariah here, it says he takes the 30 pieces of silver and he throws it into the house of the Lord for the potter.
で、ゼカリアがこの、あの銀30シェキルを取って主の宮の闘技師に投げ与えたって書いてある。これも成就された予言でしょう。
This is fulfilled prophecy again. Remember what happened when Jesus betrayed Jesus? Judas betrayed Jesus?
ユダがイエス様を裏切った時、何をやったかって覚えてる？
He felt bad.
後悔したんだ。
Actually, certain English Bible says he repented, so people think maybe he went to heaven. No, he just felt bad.And he took the money and he went to the temple and he threw it at the feet of the chief priests and the elders in the temple.
だからユダが後悔してその銀の30シェケルを取って宮の方、神殿の方に行って、そしてあの祭司長たちとか長老たちの足元に投げたって、投げ捨てたって書いてある。マタイの27章とか、ここに書いた通り、
just like it says here.500年前ですよ。500 years earlier. And then Judas went and he killed himself. He hung himself, right?
で、それでユダがそこから出て、で、あの、首を吊ったって書いてある。自殺した。
And then if you remember the story, those leaders took the money and they're like, we can't use this money. It's blood money. Because they thought they were so holy, right?
で、そのリーダーたち、悪いリーダーたちがそのお金を取って、いや、もらっちゃダメでしょ、これは殺人報酬のお金だから、自分が清い、いい人だったと思ったから。
And so what they did was they took that money and they bought the potter's field.
そのお金を取って陶器師の畑を買ったって、新約聖書に書いてある。
And that's where it became a graveyard for the dogs, which are the Gentiles.
で、陶器師の畑っていうのは、まあ、犬みたいな、もう名もない異邦人の墓地になったんだ。ここに書いた通りでしょ？
Isn't that what it says exactly right here?
500年前の予言ですよ。
500 years before it happened. Incredible. すごい。
で、14節、verse 14. そして私は結合というもう一本の杖を折った。ユダとイスラエルとの間の兄弟関係を破棄するためであったと。
Beauty was broken earlier, now we see the bonds was broken. One was broken.
さっき慈愛の方がおられて、今結合の方がおられたって。もう一致、ユニティもなくなった。
No more unity.In 70 AD, when the Romans came and destroyed Jerusalem, what happened to the Jews?
紀元70年、ローマ帝国がエルサレムをあの破壊したとき、征服したとき、ユダヤ人たちどうなったか覚えてる？散らされたでしょ、世界中に。
They were scattered.
You know, these two staffs that we're talking about here, staves, staffs, what's the plural of staff? Staff is,
you know, beauty and bonds, right?We see compassion and unity is what we see here. I think it's interesting.
ここの、あの、日本の杖を見ると面白いと思う。なぜかというと、この慈愛と結合って。 美しさとこのユニティ一致の話。This is God's desire for us, for Israel, too. イスラエルのため、私たちのためにも、これは神様の望み。
God wants us to be one with Him. He wants to pour out His beauty, His compassion on us.
神様はみんなと一致になりたいんだ。その美しさとか、その慈愛とかも注がれたいんだ、みんなに。
Just like a father spoils his kids, you know, he wants to do the same thing.
だからお父さんが子供たちを甘やかすために、甘やかすことと同じように私たちも甘やかしたされたいと思うんですよ。
Right? He doesn't want to leave us. He doesn't want to forsake us.
私たちから見放さないとか、forsake、なんか見捨てないこともしたくないんでしょうね。見捨てたくないんでしょうね。
He wants intimate fellowship.
もう本当に親しく関係を持ちたいってみんなと。
He wants to give you joy. He wants to give you security. He wants to give you peace.
みんなに喜びとか安全とか平和とかも与えられたいんですよ。
Jesus is our good shepherd, right?
イエス様が私たちの良い牧者でしょうね。
But you look at these two staffs. What broke them?
でもこの2本の杖を見て、なんで折られたの？
One word, sin.
まあ一言でわかるでしょ、罪のことって。神様、イエス様、拒絶したことも、いらないって言ったこと。
It was a rejection of God. It was just saying, yeah, I don't need you, God.And out of that, we see the love of the world. We see the love of the things of the world.
で、そこから、この世の愛とか、世のものの愛とかが出てくるんですよね。
I don't need you, God, because I want to do things my own way.
自分のやりたいことをやりたいから、やりたい方法でやりたいから、神様なんていらないよっていう考え方。自分を信頼しようとしている世のもの、世の方法を信頼しようとしてるんですよね。
I'm going to trust myself. I'm going to trust the world. I'm going to trust my false leaders even.
偽リーダーたちも頼ろうとするよって。
And it happens all the time. よくあるでしょ? It's one of the biggest temptations we have as Christians.
クリスチャンとしてそれは一番大きな誘惑だと思うんでしょ?
It always gets me.To see how much we sacrifice and spend on things of the world.
まあ人が、私たちも僕も含めて、私たちがどれだけ世のもののために犠牲を払う、努力を費やしているかを見て、すごいなと思う。まあちょっと頭にくるかな。
Here's why.Because what is our
tendency? なぜならどういう傾向があるんで私たちはって。
When it comes to the things of God, it's like we don't have the same perseverance, you know?
神様のものだったらその粘り強さって全くない。不便だから。難しすぎる。とか思って勝手に。
We look at things of God and we're, oh, that's kind of inconvenient. Oh, that's too difficult. And we show our hand, right? We show our priorities.
ですぐ自分の優先順位とかも分かるでしょ?
It's sad to think that Israel here, God's people, God's chosen people, said, ah, we don't need you. Anybody else kind of sad when you read stuff like this?
神に選ばれたイスラエル人がなんて神様いらないよって言っても悲しいでしょ?
And God in his infinite love, he had to chastise them.But he still has a plan for them. We're going to see that at the end of Zechariah.
でも神様はみんな本当に愛してるから懲らしめ戒めがあったんでしょう。裁きもあったんでしょう。でも12章、来週から神様のもう永遠の愛とかもっと見るんでしょうね。
But here we see no more fellowship with God, you know, no more protection.
でもここ、今日11章に書いてあるので、もう交わりがなくなると。神の守りもなくなったとか 祝福も失われたとか。And then when those things happen, what goes on, right?
で、さっき、ま、交われなくなったこととか、守りがなくなることとか、祝福も失われたことになったらどうなるの？
じゃあ最後まで読みましょう。15から17。Let's read to the end here.
主は私に言われた。もう一度愚かな牧者の道具を取れ。見よ、それは私が一人の牧者にこの地に起こすからだ。彼は前に出たものを尋ねず、散らされたものを探さず、傷ついたものを癒さず、衰え果てたものに食べ物を与えない。かえって肥えた獣の肉を食らい、その人爪を裂く、蹄を裂く。災いだ、羊の群れを見捨てる能なしの牧者。剣がその上で腕と、右の目を打ち、その腕はすっかり泣いて、右の目の視力を衰える。
Again, this is prophecy. もう最後のところも予言の話ですよ。 You know, the people rejected Jesus, right? Who is the true shepherd.
まあ、本当の羊からイエス様拒絶したんで、みんなは。 And then, they follow the foolish shepherd. This is talking about the Antichrist.
イエス様いらないって言いながら、この能なし牧者って、反キリストを信頼しようとして、連れて行こうとしてるんだ。
We all know who the Antichrist is, right?
Well, we don't know who it is, but we know who it is.
まあ、みんな反キリストの意味ってわかるんでしょうね。
It's this charismatic world leader who's going to come on the scene in the last days.
週末、この世の終わりの時に登場されるこのカリスマ的な世界リーダー。
And he's going to make all these promises and people are going to just love him.
でたくさん約束を作って契約結ぼうとして、みんな彼を愛して、もう本当に盲目の状態でついていこうとするだけ、従うとするだけ。
And he's gonna make like world peace, but it's just temporary.
だから一時的な世界平和とかも作れるようになるとか。
He's gonna rebuild the temple in Jerusalem.
今エルサレム宮がないでしょうね、神殿がないでしょ、彼が再建できるようになるとか。
Everyone's gonna love him.
で、みんなに心から愛するようになるんだ。
Including people who say they're God's people.
で、私はクリスチャンだって、口でクリスチャンだって言ってる人も含めて。
They're gonna follow him. もう従う、ついていくんですよ。
They reject the true shepherd and they welcome the fake one.
本当の牧者っていらないって、もう偽のを受け取るだけ。
That's why the Bible says, don't be deceived. That's why the Bible says, be careful.
だから惑わされないように、騙されないようにって聖書に書いてあるんでしょうって。
You know, in the Old Testament, Deuteronomy 11:16 says, take heed to yourselves, lest your heart be deceived, and you turn aside and serve other gods and worship them.
新命記11の16節で、気をつけなさい。あなた方の心が惑わされ、王道に外れて、他の神々に仕え、それを拝むことのないようにって。
Jesus himself says, be careful that you're not deceived.
イエス様ご本人も、惑わされないように気をつけなさいって教えられたでしょう。
And yet, this is it's going to happen.
それにもかかわらず書いた通りに起こるんでしょうって。
And we see this guy for who he really is, right?
で、この反キリストって、この能なし、もう愚かな偽牧者は、本当にどんなキャラクターがだったかって分かるでしょ、これ見たら。
And we see who he is. It says he's not going to care for those who are cut off.
だから、迷い出たものを尋ねないって書いてあるの。木を配らないって意味。
He won't care for the young, right?
だから、散らされたものを探さないって。もうどうでもいい。自分が大丈夫だから。
Because he's okay himself.
He's not going to heal those who are broken. 傷ついたものとか、壊れたものとかを癒さないって書いてある。
He's not going to feed people who need it. He's not going to give to people who need it. だから、あの、飢え、渇きあるものとか何も与えないよって。自分のために存在生きる。He's going to live for himself. He's going to take advantage. 人を利用するんだ。Jesus came, the true shepherd came to give his life for the sheep, right? イエス様、本当の羊飼いが羊のために命を捨てるために来たんでしょうね。He laid down his life for his friends. 友達のために命を捨てるために来たって。The Antichrist is anti. He does the opposite. 反キリストは反対のことをするんだ。He's going to sacrifice everyone else. みんなを捧げようとするなんて。わがままだから。And as we end off here, something interesting that it mentions this withered hand and a blinded right eye. で、もうすぐ終わるんですけど、最後のところでちょっと面白いこと書いてあるんですけど、ここに、なえた腕と白くない右の目って書いてあるでしょうね。Again, don't have to turn there, but in Revelation 13, it describes this Antichrist as if he was part of an assassination attempt and he survived. もう開かなくていいんだけど、黙示録の13章とかの方に見るとね、この、 あの暗殺、あの未遂を乗り越えたって、そういうふうな話がある、この反キリストが。だから、この治った致命的な傷があるって書いてある。He has this、something happened to his body, like he was, someone tried to kill him, you know?And I was thinking about this. If that's the case, if you want to know who the Antichrist is, find somebody who has a bad hand and a bad eye. これ読んだら、じゃあ、反キリストは誰だって思ったら、じゃあ、泣いた腕と悪い目がある人を探さないと。You know, we've talked about this many times, how there's going to be the great tribulation. When does the rapture happen? もう何度もこういう話したんだけど、大患難が起こるはずでしょ。でも教会の、あの、景況がいつ起こるか。Some people, I believe it's going to happen before the tribulation. 僕は大患難の前に景況が起こると信じてる、聖書を読んだら。Again, I'm not going to fight them, but some people believe it's in the middle of the tribulation. Some people believe it's after the tribulation. Some people believe there's no rapture. 他の人は、だから戦わないけど、その人と。ある人は大患難の真ん中に景況が起こる、他の人も後に起こる、他の人も景況がないと思ってる。 I read this and it just reminds me it's before and I'll tell you why. で、こういう予言を読んだら絶対大患難の前に景況が起こると僕は確信を持ってる。 Jesus said we don't knowwhen it's going to happen. Paul says, we don't know when it's going to happen, right? 新約聖書を見ると、いつ景況が起こるか私たちが分からないでしょう。If we know what the Antichrist looks like, we don't have to look for Jesus. We can just look for the Antichrist. もし、反キリストはどういう姿があるかって本当に分かったら、じゃあ、イエス様じゃなくて、反キリストだけを探せばいいでしょ。And a lot of people are looking for the Antichrist. 多くの人は反キリストをずっとじっと探そうとしてるんで、今は。Let's not look for him. Let's keep our eyes on Jesus. だから、もうどうでもいいんだ、反キリストはって。イエス様に集中しないといけないんで、クリスチャンなら。Jesus said, when you see things happen in the last days, look at me, keep your eyes up. イエス様が言われたのは、あの週末に起こるいろんなこと、災いとかいろいろあるでしょを見てるとき、目を上げてって私の方に見てって言った。反キリスト探せって言ってないんですよ。 He didn't say look for the Antichrist. Eyes on Jesus. イエス様の方。 You know, what does God have to say about this worthless shepherd, this Antichrist? He says, whoa.だから脳なしの牧者だけ災いだってイエス、あ、神様言われたでしょ。脳なしって書いてある日本語で。
意味ない。脳なしって。He's worthless. Everything that comes out of his mouth is a lie. It's worthless. 口から出ること全て嘘だから、脳なし。Everything that he promises and does is not going to last. だから約束して、なんとなく自分の努力によってできることは一時的だけだから、脳なし。And all that he stands for is evil. で、邪悪な行動とか、行動とか働きがあるから、脳なし。His ways are the world's ways. 彼のやり方は世のやり方。And we have the true shepherd. でも私たちは本物のイエス・キリスト。本物のこの羊、牧者がいるんでしょうね。And he loves you, and he cares for you, and he has incredible plans for みんなのために気配ってるとか。まあ、聖書に書いてあるのは私たちの全てを心配してくださるって。すごくない？神様が僕のことを心配してくださってるのってありえないでしょ ?That God would care for me. こんな私を愛してくださってる、ね。みんなも愛してる。And he loves you that way. Are we following him, right? Don't be deceived. だから惑わされないように、騙されないようについていきましょうよって。And he's going to pour his beauty.And his unity upon us. そうすると、この慈愛とか、この結合とかを注いでくださる。予言でしょ、これは。予言は全部成就される。And this is prophecy, it's going to happen. じゃあお祈りします。Let's pray.